でしょう。ですね、創世記の方ですね、創世記ですね、それでは第、まあどの辺だったっけかな、35章ですかね、はい、創世記の第35章まあ、35章あたりということになりますけどね、まあ、まあよろしいかな。これまあでは35章ヤコブのお話ですね。創世記の第35章、で1節から15節までにしましょうかね。途中までにします。ご一緒に言いますね。ここに神ヤコブに言いたマイケルは立ちてベテルに登りて賢に起こり、何時が先に兄エソーの顔を避けて逃ぐる時に何時に現れし神に賢に言って断を気づく。ヤコブすなわちその家の人及びすべて己と伴なる者に何時らのうちにある異なる神を捨て身を清めて衣を変え、我ら立ちてベテルに登ら、賢に行って我らが苦しみの日に我に応え、我が行くところの道にて我と共にいませし神に断を築く。法において彼らその手にある異なる、およびその耳にある耳輪をことごとくヤコブに与えし、ヤコブこれをシケムのおとりなるカシの木の下にうずめたり、かくて彼ら犬たちが神その周りのまちまちをして恐れしめたまいき、ヤコブの子の後を追う者なかりき、ヤコブおよびこれと共なるすべての人を次にカナンの地にあるブズに至る、これすなわちベテルなり、彼賢に断を築き、そのところをエルベテルと名付けた。これは兄の顔を避けて逃ぐる時に神ここにて己に現れたまいしによりたい。時にリベカの子がデボラ死にたり、これをベテルの下にてカシの木の下に葬れ、これによりてその木の名をアロンバクテ嘆きのカシという。ヤコブバダンアラムより帰りしとき、神またこれに現れてこれを祝した。神からに言いたまく、何時の名はヤコブという、何時の名は重ねてヤコブと呼ぶべからです。イスラエルを何時の名とすべし、その名をイスラエルと呼びたまく。神また彼に言いたまく、我は全能の神である。埋めよ増えよ民および多くの民、何時よりいで、また王たち何時の腰よりいで、我がアブラハムおよびイサクに与えしちは、我これを何時に与え、我何時の後の子孫にその地を与おうし、神彼と物言いたまいしところより彼を離れて汚れて、ここにおいてヤコブ己と物言いたまいしところ柱すなわち石の柱を置いて、その上に酒を注ぎ またその上に油を注ぎ、しかしてヤコブ神の己と物言いたまいしところの名をベテルと名付けている。はい、まあベテルというね、あの地名となってますけど、多分神の家という意味ですよね。ベテル、ここは神の家であると。ヤコブはあの、まあ、この11節にも、10節ですねにございますように、神様がヤコブに名前をくださいまして、まあ、ヤコブというものはもう重ねて呼ぶべからずですから、もうヤコブはもうやめにしましょうということで、これからはイスラエルという、全くこれイスラエルっていうね、エルっていうのは神ですからね、イスラエル、神は、イスラエルだから、多分神は勝利を与えてくださる。まあヤコブは神に勝ったという意味もあるんだけども、まあ、神は勝利を与えてくださるという意味だと思うんですね、イスラエル。まあ、あのこのヤコブという方が、まあ、イスラエルという名前に、まあ、なったわけです。だから神様が本当こう祝福をしてくださった時に、まあ、名前がこう変わっていくということを旧約聖書を見るとよくあるわけですよね。まあ、よく私たちはあのハレルヤという言葉を使いますけど、これはローマ字で言うと、まあ英語のスペルで言うと H というね、ハレルヤと H で始まって H で終わるっていう、この H というのは意外と祝福に関する名前なのかなと私もあの少し思うわけですけど、だからあのまあそれがどうか知りませんけど、まあなんかそういうあの歯の発音というのは、あのこれはあのよく聖書にも出てくるわけでありまして、アブラムという方も神様から祝福を受けた時にアブラハムになったわけですね。 H が真ん中に入ったわけですね。アブラハムってこうですね、サライっていう人は後にアブラハムの奥さんですけど、アブラハムとサライって言ったんだけど、これサラになったわけだよね。サライっていうあの名前もうこれアルファベットにするとあの最後に H をつけるとサラとなるんですよね。 E を読まなくなる、これもまあ不思議な話なんだけども、あのまあそういうことで、あのまあ私たちも神様から与えられた名前にしても、またご両親なりがつけてくださった名前にしても、まあ、我々こう神様に選ばれて、今日こうして救われて、また主イエスを信じたらあなたもあなたの家族も救われるというお約束ですから、まあ祝福のもといとしてくださっておりますから、まあ非常に感謝。まあでもこのヤコブが、まあ、神様がヤコブに現れてくださった、ね、そして、まあ、ここで再び現れてくれたわけですけども、11節にもありますように、まあ、埋めよ増えよ、ね、そして王たちがあなたの、ね、子孫からこうたくさん出てきますよ。まだヤコブとですね、言ってもそこまで、でもこれ王様がね、だからこの神様の祝福ということを見ていっても、あのなんかパッとですね目の前が開けるように神様がなんか打ち出の小槌みたいなものを与えてくれたわけでもなくて、あのこのヤコブがですね最初このベテルという場所で神の天使によって祝福を受けていく夢を見たときにですね、 ああ自分はこれから一人でどうしていったらいいんだろうかっていう、まあ、時で、まあ、何にもない時から、まあ、祝福を得たという神の祝福を得た、うん、そこから彼が始まったのは下働きのもう半ば方向に近いような人の下でって自分のおじさんの下でまあ14年間身を粉にして働くわけですよね。だからその祝福って言うんだけれども彼にとってそのパッと何かが目の前に開けるような宝が降ってきたということではなくて、まあ仕事が与えられた。しかしその仕事というのはまあ本当に下働きのようなこのですねことであったわけで、人の下でまあ働いていくということになったけれども、彼は一生懸命働いた。まあその結果まあどうなったかというと、いわゆるいろんな技術もまあ身につけていくわけだし、知識も身につけていくわけだし、働いてそして働き損ということは何もないわけであります。私たちが何かそうですね、損しているように思うことがあるかもしれませんけども、こんなもう安い、もう賃金で働いてっていうようなことはあるかもしれませんけど、そのことで何でも失うだけっていうことはありませんから、何か失ってるように感じているときは失ってる方に目がいってるだけの話で、必ず得ているものもあるわけですよ。だそっちの方に目がいくとまあ意識がいくといいんですけども、何か損してる方ばっかりに目がいってしまって、私はなんでこんなに損ばっかりしてんだろうかってこういうふうに、思ってしまうのは、その原因の一つとなるのは自分で決めていないからですね。人から言われてやっている時にはそういうふうに意識が失った方ばっかりにいってしまいます、うん、でも自分で決めて、進んでいる場合は、つまり自主性がそこにある場合はですね、まあ、失っているけども、まあ、ここで得ているものもあるなという方向に目がいくわけです、うん、だからこっちが、まあ得ているものもあるからいいじゃないかというふうにまあ、捉えることができるので、は失ったものということに目がいかない。それは、まあ、まあ何かを得ている場合もその逆はありますよね。何かこう得をしてる得をしてると思っていても必ず得だけしてることってないんで、そこで失ってるものもあるんです、でその失ってる方向に気をつけなければですね、得をしてるって言って思ってる間に錯覚でですね、まあ身が滅んでしまった人もたくさんいるわけ。だから世の中歴史上見ていくと、まあ欲によって滅んでる人がほとんどで、権力者っていうのは。ですからこのヤコブもここで神の祝福を受けてから、まあもう一回ここに帰ってくるんでしょうけども、最初の時にですね。ここから出発したといったら出発したわけですけども、まあ、神の家から出発したわけですね。で神の家から出発した、もう我々にとってみれば神の家、すなわちベテルだ教会と言ってもいいわけですね。まあ神の家、私たちの霊の居場所はこの教会にあるわけで、でこの祝福のもといがここにある。この教会を通して私たちは、まあ、神の人事百般もろもろの祝福に預かっていくわけですね、うん、でその教会にあるものといったらもうたくさんの、まあ、ものがありますけれども、その目で見えないものですけれども、その目で見えないものを先に得ていくということなんですね。目で見えるものは後からついてくるものですから、目で見えないものを先に我々は得ていく。まあ私たちの霊が魂が満たされていくと、まあ物質的なものもまあ豊かに満たされてくるということですね。 だからこの世の中、私たちもこの肉の世界と霊の世界と両方住んでるわけですよね。まあ、肉の世界ね、我々の肉ということは、まあ、簡単に言えば衣食住を満たしていくっていうことも必要なわけですよ。これ重要なことですよね。はい。それでこの肉の部分と、それから霊魂魂の部分とね、見えないところの魂の部分、こっちも満たしていかなきゃいけないですよ。だから両方満たしていくことが必要だと。霊肉の祝福という言葉がよくありますけどね。祝福っていうのは霊の祝福だけじゃないんですね。でプロテスタント教会の人々はそれは否定するんだけども、肉のものはそれは祝福じゃないと、見えるものは関係ないと、見えないことだけだって聖書が言ってるのそうだって言うんだけれども、聖書をよく読んでいけば、悪魔このヤコブも祝福受けた時に、どれだけ裕福で雄大で大きな力を持つように至ったかっていうのは、まあ一読すればすぐ分かるわけであります。けれどもその前に神様、その霊肉とか霊の祝福、肉の祝福、我々の魂の繁栄と我々の物質的な繁栄っていうのは、これ両方つながってる、並行してバランスよく進んでいくわけですけども、重要なことはどちらが主従の関係として見れば、主従というのはまあどちらが主でどちらが服というか従ということですね、なのかというと、霊のものが主であって、ね、肉のものはそこに従う従属していくべきもんだということだけ分かっていけば、肉の物質的な繁栄に溺れて滅んでいくことないわけですね。あくまでもこの霊の方が主であって、肉の方は従であるとね、そこに従う、これだけ押さえていけばいい。だけども両方 の繁栄と祝福を神様は私たちに与えてくださっている。だから両方のバランスを取るということはすごく重要でありますね。だから自分の肉体を、体をですね、大切にしていくという、自分の体を愛するっていうことを、こう聖書は簡単にそう言ってますよね。簡単にというか簡単に説明して、自分の妻を愛するということは、自分の体を愛するように愛しなさいって言ってるわけですよ。例えばそれから何と言ってるかというと、自分の体を憎んでいるものは未だかつてなしと書いてありますから、聖書は自分の体を憎んだり、ね、痛めつけたりすることは前提にないんですよ。自分の体を愛するように、ね、また隣人も愛していくということになってきますので、ですから、自分の体を愛することができなかったら、これはですね、その先がないわけですよね。だからでも私たちは知らないうちに自分の体をそうですね、ちょっとこう酷使してしまう場合もあるかもしれませんけど、まあそういう必要のある時もあるかもしれませんが、なんか自分の体をですね、休ませると罪悪感にとらわれるっていうようなのは、これは間違いでありますね。だからこの人間というのはその、恥っていう、恥ずかしいの恥ですね、恥っていうのも悪魔によく用いられることがあるから気をつけなきゃいけないですね。もちろん正しい行いをしていく、ね、正しくない道を歩んでいくことは恥ずかしい恥だという意味で、教育の中で恥っていうのは日本の場合は用いていったっていうのは、恥の文化だっていう、外国人から見たらそういう言い方もされますけど、それが本当に当たってるかどうか分かりませんそういうふうなものの見方を外からする場合がある。でもそうじゃなく、それは確かに恥ずかしいから私はもうそういう犯罪なりをしたくないっていうんだったら、それは 多少なりとも恥っていうものはあの社会貢献してるわけですよ。人間はもう自分はそういう恥ずかしはしないっていう。けれども一方でですよ、この恥ずかしいから自分はこれを人に知られたくないから隠そうと思ったら、ここが悪魔サタンがあの用いる部分なんです。だからあの人に恥ずかしいがゆえに人に見られたくないゆえに隠そうとする、一番多いのは心の不安ですよね。世の中の人見てったら心に不安がある。でも不安というものを人に見られたくない、恥ずかしいからそれを隠そうとする。それを隠そうとするからそこに迷惑をかけてしまうという行動が生じていくんですね。だからこの間もある心理カウンセラーの方からご相談を受けました。心理カウンセラーの方がプロの方がなんでご相談をするのかなと思うけど、まああいう方も、まあ、自分とカウンセラーを持つ必要があるのかもしれない、だけど私も別にカウンセラーでもなんでもないんだけど、まあでも一応進学校、ね、世の中の進学校を出ていればカウンセラーの一番初歩 の免許はあるということになっているらしいですから、法的に。だからまあ一応ご相談にっていうのはできるわけですよね。まあもっぱらこれ信仰的なご相談なんだけども、だけどもご相談できるってことは法的にそうなってるから、まあ、だけどもまあそのカウンセラーの、まあ、方もやっぱり自分のカウンセラーが必要なんだ、まあいうですね。牧師さんの場合はどうなってるのかなと思うんですけど、だけどまあ心の不安というものを、そうですね、恥ずかしいと思ってしまって人に知られないように、一生懸命それを知られないように知られないように頑張ってしまうと、もう無駄なエネルギーそこに使ってしまうだけのことになります。でそれをですね、やればやるほどなんか祝福から離れていくような感じしますよね。だからでも神様がそれをですね一切責めてるわけでもないし、けれどもね、成長していくっていうことはだんだんとそういうこともつまり魂が豊かに満たされてくる、我々の見えざる霊の心の部分が満たされてくれば不安がなくなるわけですから、不安がなくなっていくということは素晴らしい神の恵み祝福の一つであって、これ安息日に私たちが教会に来て、そして安息日を守るということはそのお恵み一つですね。我々の心の中に平安が来る、この恐れがこのないとか、世の中まあ恐れというのは対象物があるわけですよ。何かを恐れているっていう。けど不安っていうのはこれがないんですね。世の中の人にはそういう人多いですよね。心の不安でそれを隠そうとする。人に見られたくないから。自分はそんな弱々しい不安の人間ではないと、こういうふうに不安を抱えている人間ではないと思いたいから。でそればっかりでエネルギー使うっていう。そうするとなんか人に迷惑がかかるんですね。だからこのカウンセラーの方も私もどうしてももう行き詰まってちょっと大変になったまあお祈りもしてくれなんだけど、お祈りしてくれだったらそれだけやったらもうすごくいいんですけど、その前に1時間ばかり話があるからもう手がもう疲れてしまうんですけど、まあけれども、まあ、それももう本当に大変な悩みなんだろうと思う、だけどもその世の中にはですね、でも救われてる人も、まあ、だんだんそうなっていく人多いですけど、世の中にもですね自分の好きなように勝手気ままに生きていながら誰にも迷惑かけていない、誰の自由を束縛もしていない、妨げもしていない人がいるわけ、世の中にも。そういう人見てたらですね、で我々クリスチャンはもうますます あのそれ以上であるべきですよね、うん、だから御霊の自由っていう言葉をあのこの間も御霊の自由って聖書に書いてありますけど、御霊の自由ってどういうことですかねってこういうふうにあの言うんだけれども、 それはまあ私もよくまあそれを言葉で表現するのは難しいけれども、でも体験的に言えることは神様に従っていったら自由になれるっていう、この変なこの矛盾したようなことなんだけども、言葉だけで理解すれば、でも体で経験していくとそれよくわかるよね、で自分の思い考えだけで計算だけでそうですね進んでいくと何か自由ではなくなっていく場合がある。それは人間不完全だから、あのやっぱり計算違いっていうのは勘違いっていうのは思い込みっていうのはたくさんあるわけですから、だからお祈りをして、ね、そして、神様の、まあ、教えというか導きというものが与えられ、そこに それは神様からのものですよという 2,3 の承認が与えられてきて、そこに進んでいくとあの自由になっていけるんですよ、ね、うん、だから、うん、あの自由になっていくですから、人間その自分が思った時にパッとこうねひらめいたっていうのはねよく注意しないといけないですよ、うん、ひらめいたっていうのはひらめいたはずはなくて、あの世の中の人っていうのはそうやってひらめかすようなあの物の商売 あの売り方をする人もいますから、非常に巧妙に、だからひらめいたように感じてんだけど、そうじゃなくてうまく吹き込まれたっていう場合もありますからね、うん、だからあの世の中であのだから自分でじゃあ、まあ、パーッとひらめいたか その思って、うん、それからどんどんどんどんとそこに進んでいけばあの自由になれるかなれないんですよ、うんうん、そこで、だからあの鳥が罠にかかるようにって聖書の箴言にも書いてありますよね、うん、あの網にかかるようにそこから抜けられなくなる、うん、こういうことですから、私たちはその神様の聖霊の導きにしたの、その聖霊の導きに従うということが見えてくるということが魂の成長し、救われたばかりの時から見えるわけないですね、うん、だから少しずつこう我々の霊魂が成長していきますと神の導きが見えて、しかもそこに従えるようになっていく。これ時間かかりますけども、まあそのようになって、来ることを神様は願っていらっしゃるんですね、うん、ですからそのためには安息日っていうのは素晴らしいあの恵みと祝福の時であります、ね、だからこの、安息日ね、だからこの ある人がですよ、この安息日というのは土曜日ですよねというか、まあそう土曜日ですよ、あの世の中の教会は日曜日安息日にしてやってますけども、あれは間違い、うん、だけれどもあの本人たちはもちろん間違ってると思っていないけれども、悪魔が教会から安息日を奪っていったわけですよ。ということは悪魔が奪っていく順番を見ていくと大切なものの順番が分かってくる、うん、悪魔がこの教会からこの2000年の間にというかもう2000年の初期の方向でね、もう3世紀4世紀、ね、までの間にもういろんなものを教会から奪っていった。順番から見ていったらまずイエスの名、ね、イエスの名というのを奪っていった。だからこれが一番重要だって、あの奪っていった順番から見ていくとねよくわかりますよ、歴史っていうのは。教会からイエスの皆を奪っていって、そして父と子と聖霊の名に置き換えた、うん、必ず悪魔っていうのを奪っていった時にその代わりのものをあの置いていくんです、うんうん、そうですね、だから、イエスの皆を奪っていって、その代わりに父と子と聖霊の名を置いていったから、みんな、世のキリスト教会は父と子と聖霊の名になってしまう。これはだから大切なもんなんだなということがまあ逆に分かるわけであります、はい、それからあの次に奪っていったものが安息日礼拝、安息日礼拝を土曜日から日曜日に奪ってしまった、代わりに日曜礼拝というものを置いていった、ね、 あ、これも大だからいかにこれ大切なものかとよく分かってまいります。ですからこの安息日礼拝だけれども、こういうんですよね、プロテスタント教会の中に安息日礼拝を土曜日に行っている教会があります。
ありますね、
うん、それはセブンスデイ教会っていう教会、うん、セブンスデイっていうぐらいだから7日目っていうぐらいですからね。それで安息日礼拝を土曜日に、あ、だからあそこの教会は我々の教会と一緒ですかってこうおっしゃるんで、いやそれは違いますよ、ね、なぜ違いますかというと、彼らは旧約聖書の安息日礼拝を守っている。つまりユダヤ人と一緒、今でもユダヤ人は土曜日に安息日ですけれども、それは昔からそうですよね。天地創造の初めから土曜日が安息日であります。なぜかというと土曜日は7日目だからですね。週の始まりは日曜日ですから、ね、7日目土曜日、6日間でこの天地万物をお作りになった神様が7日目に休まれた。これは天地万物の完成の記念のお祝いの、まあ、祝賀のもう記念すべき日であります。ね、で神様と人と神と共にそこにいて、そして共に祝い、共に喜び、共に幸いにこう預かっていった。これエデンの園における安息日礼拝があったわけですね。でまあその時に本当にですね、神様はこの自分のお作りになった天地万物の完成を祝い、そして最後にお作りになったこの人間、ね、6日目にこう人間作ったわけですね、アダム、うん、そしてこの人間のために、人間の祝福を与えるために、恵みを与えるために、休みを与えるためにこの日を与えたわけですね。だからイエス・キリストはこういう言葉を残して、安息日は人間のために作られたんであって、人間が安息日のために作られたのではありませんよ、勘違いしないでくださいよと、この時のユダヤ人の律法学者たちに言ってるわけですよ、ね、人が安息日のために作られたというんじゃない、ない。安息日が人のために作られた。だからそれどういう意味でしょうかっていう人がいる。まあ、どういう意味でしょうって一言で簡単に言うと、どういう意味でしょう、一言で簡単って、それ一番一言で簡単に言ってるんだけども、一言で簡単にもうちょっと分かりやすく言ってもらえませんかって言います。もう難しいこと言うなと思うんだけども、まあ、そう言われると私もなんかそうだな、考えそうした時にこう思わされるんですよね。私たちがね、セブンスデー教会もそうだけれども、彼らは立法で行いで安息日礼拝を守ってるわけです、うん、だから土曜日には教会に行かない、まあ、非常にこう立法的、規範的、教準的って言ってもね、教条的って言うね、教条的に守ってるわけ。だからその立法で同じ土曜日に礼拝を行っているんだけども、彼らは立法で行っているわけ。で我々はそれをやったらダメなんですね、うん、そこは気をつけなきゃ、まあ、最初はそれでもしょうがないんですけど、最初は分かりませんから、あ、土曜日行かなきゃいけないなと思って行ってるうちに、だんだんとそこから離れてきて、そして、あ、これは大変な祝福なんだということが見えてきてますから、うん、だから私たちは掟で礼拝を守っていないですね、うん、だからその恩寵とか恵みという言葉をよく使いますけど、恵みの安息日、彼らは掟の安息日、うん、だからここは全然違うんですね、全く違う。彼らは旧約聖書の時代の、まあ、安息日、我々は新約時代の安息、新約時代の安息日礼拝というのはエデンの園の安息日礼拝。いや、アイデンの層、旧約時代じゃないですかって言われる、まあ旧約聖書に書かれてあることかもしれないけれども、創世記の時代には立法というのがまだなかった。だからこのまあモーセによって、出エジプト記から以降ね、モーセによって与えられた掟の立法の時代ではないということです。その安息日ではないと。もうちょっと分かりやすく言ってもらえませんかって言うから、もう分かりやすく言ったらね、こういうことですよって、 我々が安息日礼拝を守っているんじゃないということです。いや守ってるんじゃないですかとか、守ってないけども、実感的にはね、私たちが安息日礼拝を守っていると思ったら、これは立法的でしょう、うん。だからその反対なんですよね。反対に過去を振り返ってみたときに、安息日礼拝が私たちを守ってくれてた。これが恵みなの。だから置き換えて逆にすればいいんだけど、そんな難しいことじゃない。そうしたときに、聖書に書かれている私たちの祝福っていうのは、すべてこの恵みっていうのは、すべてそれなの。私たちが守ってきたんじゃなくて、威厳の祈りが私を守ってくれたし、安息日礼拝が私を守ってくれたし、聖書のもろもろの約束が私を守って、本当に守ってくれた時もある。霊的じゃなくて肉的にも。だから、ケニアの教会に行きますと、スプリングバレーという教会の、大きな教会がありますよね。だからそこからちょっとこう車で、10分走ったところに、立派なこのデパートがありましてね、あんなデパートは珍しいんだけども、そこの1階はですね、もう本当に西洋のこっちの日本にもあるようなカフェレストランがあるわけですよ。そんな珍しいですよ、あんなアフリカにそんなゴージャスなねカフェがあって、でそこは地元の人はやっぱりそんなに裕福じゃないですから、そこに行くと西洋人のヨーロッパ人やらね、西洋人の白人の人が多いですよね。それからその地域は外国の大使館なんかもたくさんあるいい場所なんで、そういう人たちがよく来てコーヒー飲んだりしてるわけ。だから私もよく時間があったらそこに連れてっていただきましてね、それからコーヒー飲んだりして、ちょっとホッとできるっていうのは、アフリカにいますとね、大変なところですけども、そういうちょっとオアシスのようなところがあるわけですよね。だけども東京に渡辺兄弟って兄弟有名なね、有名でもないかもしれないけど兄弟って、彼はやっぱり日本の政府の重要な機関のトップという、役割を受け持ってますから、それでケニアの教会に来られた時がありましてね、彼はなかなか本当素晴らしい活躍をしてくれる、一切報道はされてないかもしれないけど安倍首相の時代に安倍首相もそれにはもう大変賛成してくれて、だいぶかなりの予算を国が振ってくれて、で彼はそれをもってアフリカのでケニアっていうのは日本よりも先に国民健康保険というシステムを作ってたらしいん でそれをもうちょっとしっかりとしていって、そしてこの子どもたちに予防接種を普及させるということで、もうかなりの予算もらって、そして来て、その時にも教会に来たり、教会の近くにまた家を借りて、っていうようなこともあるけどね、ある時に彼はだから教会の近くですからね、それからゴージャスなカフェレストランによく行かれたようでありますけれども、ある時彼はまたそこに行って、コーヒー飲んでお茶飲んで、いろいろ考えもあるし、まとめなきゃいけないこともあるから、やっぱりそういうところに行こうとしたんだけれども、その日は安息日だったんですよ。いや安息日だから、やっぱり今日は教会に行こうということで教会の礼拝に来られたわけよね。だからその時にテロ集団がそこに入ってきて、そしてそこを占拠してしまって、そしてそこにいる外国人の人のかなりの人が射殺された、何百人と死しました。そうですね。だから振り返ったらね、我々が安息日を守ってるようだけれども、 安息日が我々を守ってくれたっていうのを物質的に物理的な面からも本当にそういうお証しがあるわけです、はあ、まあそれだけじゃないですよ。もちろん霊的な方が重要だけれどもね、だ本当にそういうことあるわけ。あ、本当に良かったです。神様、まあ、神様なんだけども、けれどもね、だから彼はね、そんなことで、それでもうその後あのデパートは何階建てですか、4階、5階建て、ね、全部壊して、またから新しいのまた建てて、それで、まあ、やってますからね。だから本当にね、神様を守ってくださったのはくださったんですけど、やっぱ安息日という、ね、これは我々は掟で戒律で守っているんじゃないです、ね、けれどもこれが私たちを守ってくれているということが見えてくるわけ、だんだんと、まあ、最初掟で守っていたとしても、あ、そうじゃないと、聖書の全ての約束はその恩寵なんだと、恵みなんだと、それが私たちを恵んで守ってまあ、くださっている。だからそれを受け取っていくということね、うん、それを受け取っていくということは自動的にそういうの来るんじゃなくて、自主的に自分から自分の歩みを、まあ、教会に向けていったという、ね、自主的にこの私たちが、まあ、自分に与えられた恵みを受け取っていく、これを信仰と呼んでるわけですね、聖書は。信仰。だから、信仰をなくしては神に喜ばれることできません。信仰というのはただ座っていれば自動的に神様が与えてくれるんじゃなくて、神様に我々寄りすがるんだけども、神様に頼るんだけども、だけども、神様に寄りすがっていくときに、いつでも自分の、まあ、するべき領域があるっていうですね、そこを私たちが見えてくると、まあそれはそんなに大したことじゃありません、ね、大したことじゃありませんけれども、実際やろうとしたら悪魔サタンもいるのか知らないけれども、それをさせないように、なんかこう気持ちの中に働きかけてくる場合がありますね。あ、聖書を読もうとしたらなんかその前になんかしたくなったとかね、お祈りしようと思ったらその前になんかね、したくなった、うん、だからそこを私たちが乗り越えて、そして受け取っていく、ここの部分はそんなに大したことじゃないんだけれども、表向きはね、だけどもそれを信仰と言っておる。神様は信仰を喜んでください。だからこう神様に寄りすがっていく、神様に頼っていくということはすごくいいことであります、うん、けれどもそれはですね、丸投げで頼っていくんじゃなくて、自分がから手を出して、そうですね、神様により頼んでいくと、まあそういうことが、だからヤコブもこの、まあこのベテルというところで神様が自分を祝福してくれた、ね、天使がはしごを上り下りして、ね、天使がはしごを上り下りしてですよ、そうして、祝福を与えてくれたけれども、自分は見えるところは何もない、まあ何もないけれども、神様が私の、ね、霊の祝福を持ってきてくれたから、まあ、これから、まあ、進んで いこうと言って進んでいって、彼は人の下で、まあ、下働き14年間本当に、一生懸命に働いたわけ で働いた結果どうなったかというと、そのおじさんはですね、まあ、自分の最初は支配者であって、そこによって自分は、使えていったっていう感じだったんだけれども、一生懸命仕事をしていく、神様がその仕事に対して、知識を与えてくれる、知恵を与えてくれる、経験も積んでいく、技術も積んでいくね、研鑽を積むっていうのはそこですね。そうして 必要なものを神様養ってくださる。そうしていった時に結局もうおじさんはですね、ヤコブに依存してしまってるわけですよ。これ知らないうちに、気がついたら、つまりあまりにもこのよく働く部下なりなんなり自分の下に持った時に、それがいなくなったら自分が困ってしまうわけ、そういう状況にまで行ってしまったんです。だからヤコブが、あ、もうおじさん、私はもうあの自分のふるさとに帰りますってこう言った時に、ちょっと待ってくれと、これはそれは困るよとね、はあ、これはね、実はもう支配関係が逆転してるっていうことだよね。これどっちの方がイニシアチブ持ってるかっていうことになります。このヤコブが一生懸命この自分の下で働いてるように思ってたのは錯覚だったわけですよね。いつの間にか彼なしには自分は生きていけなくなったっていう、この状況が生まれていたわけ。まあいつの間にかというと、もう10年過ぎているわけですけど、そんな時に今度はヤコブは、じゃあ、私にもあなたの財産少し分けてください、ね、そしたらここでまた自分の財産が、ね、与えられていく、じゃあここに、じゃあ離れないでいましょうという、そうした時に、じゃあどういうふうにしたらいいんですか、あなたに、ね、分けてあげたらいいんですかと言った時に、体に縁のない、ね、模様のない島とか縁のない、羊なのか家畜はね、全部、つまり真っ白い羊だったら、真っ白い羊は皆おじさんの、何かその体に何かこうぶち荒れがついて生まれてきたのは私のものと、こういうふうにしたらどうですか、ここもなかなか巧みなんですよね、これね、だからおじさんはもうあんまり現場で仕事してなかったのかもしれませんけど、ああ、はい、それでいいよって、でそれでヤコブはそのもらうわけですけども、体に縁のあったり模様のあったりしてね、そういう羊なりをもらうわけですけども、彼のね、多分それでね、この策をするわけですから、こっちから向こうはおじさんの、ね、所有物、こっちからこっちは私の所有物、ここにあのね、境界線を張るわけ。境界線を張るということはすごく重要なことです。なぜかというと、境界線を設けることによって自分の中に安全地帯ができるということ、これ心の話もそうなんだけど、見えるところもそうですけれども、我々もどんなに身近な、ところの人であっても、そうですね、人間関係っていうのは境界線を設けないと自分の中に安心したこの安住のね、領域が得られないわけですから、これは一つ重要なことだということですね。自分が、心置きなくいつでもお祈りのできる場所とか時間、そこには誰も入ってきてほしくない、ね、来てほしくないっていうのは、これ一つ境界線も、あるいは安息日もそうですよね。これも我々が、自分で引っ張った境界線かもしれません。そして安息日に神様と交わっていく、これもそういう、だからその境界線を設けるということをしないと、これはですね、人間関係うまくいかないですね、ですから、このヤコブはおじさんと自分との間に境界線をそこで作った。そして体にまだらのある家畜は自分のものに、こうないものはおじさんのものに、最初はおじさんの方がたくさんだったかもしれませんけれども、そこでね、この境界線のところでヤコブはおじさんの家畜と自分の家畜を交配させていくわけですよね。これね、すごく 私もいろいろ考えながらなんでこんなことだったか、多分彼は長年そこで仕事をしていながら神様から与えられた知恵もあったし発見もあったんです。発見、その発見とは何かというと、多分そのね、今で言えば遺伝子の優劣なんだろうと思う。体に縁の出る方が遺伝子的にこの強いんじゃないかと思う。だから自分の家畜の中で交配させて自分の行けば、それは体に縁のあるものができていく。それからおじさんの方の家畜と自分の家畜を交配させると、また体に縁のあるのが生まれてくる確率が高いという、多分。だから彼はですね、自分の家畜の中だけじゃなくて、その境界線のところにおじさんの家畜を呼んできて、そこで交配させるっていうことをやる、なかなかこれね、大変なことだったと思う、当時としては。そうするとどんどんヤコブの価値が増えていくわけですよ、言ってみれば彼は何もしないで神様がしてくれるというのを待っていて、子供が生まれるという価値が生まれるっていうのを待っていて、それで体にまだらないのおじさんのもんだってこうやってただけじゃないんですよ。そういうことじゃない、神様から与えられた、これ知恵なんだろうね。自然界の、そうですね、神様もこれ自然界の法則をお作りになったわけだから、それを彼は見出してた。なぜ見出していけたかというと、そこで下畑がずっとあって、そこで彼はそういう知識を得ていた。だからこの神様と自分との交わりがなければ、発見もないんですよね。発見ということ、心に余裕がないと、そうですね。ですから私たちが平安が満たされていく、自分の内側が満たされていく、平安に満たされていく、感謝に満たされていくと、次々とこう発見もしていくから、だから物質的な部分も栄えていくというわけですね。だからうちの父の教会の時もそういうことありましたよね。ある兄弟が安息日礼拝を守り始まって、教会に行き始まった時にね、大企業の一従業員に過ぎなかったんだけども、彼は教会に来始まって神様との礼拝交わりの中にこう預かっていった時に、なんかやっぱりアイデアが出てくるみたいですね、それで特許を取って会社に提出した。会社からちょっとご褒美が出た、その特許っていうのは会社のもんだからな会社からご褒美が出た、多少はね、あとは会社がそれで儲けるのかどうか知らないけど、そうした時にその自分の上司がその時何て言ったかというと、こういうことはね、後にも先にももう二度とないから受け取っておきなさいっていうそういう言い方だったそうですけど、ご褒美だったけれどもね、それからね、次から次と彼は100以上の特許を取ってくれる、会社のね、重役になっていくわけ、彼なくしてはここはやっていけないっていうような形まで至って、行くわけですけども、本当にね、この我々安息日のヤコブの産業の祝福をもって、この我々安息日とこう聖書は結びつけて書いてあるわけです。ですからこのイザヤ書の第58章見ていきますと、イザヤ書の第58章の、13節、イザヤ書第58章13節、ご一緒に言いましょうね。もし安息日に汝の歩みをとどめ、我が誠実に汝の好む技を行わす。安息日を唱えて楽しみの人なし、 エホバの誠実を唱えて尊むべき人なし、これを尊みて己が道を行わず、己が好む技をなさず、己が言葉を語らずば。はい、まあそこまで。もし、もしとこう、ここにもしと書いてありますよね。英語で言えば、if という、if 説と呼ばれるところですね、これ。もし安息日に何時の歩みをとどめ、この後も実はもしが入ってるんだけども、日本語の聖書はそれ翻訳されてないよ。もし我が誠実に何時の好む技を行わず、この後もまた入る。もし安息日を唱えて楽しみの人なし。ずっとこれ、if 説って、もしっていうものがずっと続く、箇所なんですね。うん、だから、もしということは、もしもしということで、するもしないもそれはあなたの問題、あなたの判断ね。だからこの人から言われて戒律とか掟でこういうことをやっていれば、それによって自分が失ったもの、損失、そっちの方にばっかりしか目がいかないんですよ。あら、もうこれでなんか時間が無駄になる、もっと仕事をしなきゃいけない、できなくなるとか、なんかもうそっちのばっかり、人から言われたり掟でやってたらそういうことですけれども、私たちが自分からそうですね進んでそれを行っていった時には、確かに安息日に、時間をそこに費やすことで、まあ、失うものはあるかもしれないけれども、まあ、それはもうビビたるものも、その失ったもの以上に得たものの方に狙いくる、ね、その自分が得たものが何と大きいものであるか、ですから、もし安息日に何時の歩みをとどめなる、もし我が誠実、これ誠実ですからね、これ日曜日じゃありません、土曜日、日曜日というのはローマの太陽神の聖日になっている、だから321年に日曜休業令が出たという、そこからもだけども、ローマのキリスト教会の当時の人々が自分たちはユダヤ人と一緒だと思われたくなかったの、ユダヤ教の人々と一緒だと思われたくなかったから、そっちに受け入れてしまう方向に行ったり、それも自分たちの恥を隠そうとしてサタンがそこに働いたということですよね、だからイエスの御霊教会というのは本当に素晴らしいことは、そういう、ね、恥であろうがよ、何であろうが、そういうものに惑わされないで、聖書の真理をむやみやたり簡単にね、世の中に迎合して変えていかないということですよ。私が子供の頃は土曜日というのは休日じゃなかったですよね、確かに。みんな会社に行っていた、学校にも行っていた、まあだから、まあもちろん学校休んだことはないですけどもけれども、教会は土曜日の安息日とは変えなかった。それはみんな日曜日に学校休みだし、会社も休みだったら教会は日曜日に変えた方が人はたくさん来てくれると思うかもしれないけど、そういうことはしないですね。これがイエスの御霊教会、その結果どうなったか、その結果みんな教会に来なくなって潰れたかというそういうことはありません。教会も大きく、あの頃、私の子供の頃ってほとんどのイエスの御霊教会っていうのは6畳一間ぐらいが借家の街道がほとんどですから、まあ立派な大きな教会もいくつかありましたけれども、ね、ああいうふうにまた神様してくださるかと思って感謝して、だから、ね、それから信者さん方もみんな栄えてしまう、先ほどのようにね、本当一大会社の一従業員で入っても出世していくわけです、だからこのね、安息日というものをむやみやたらに日曜日に変えたからって言って栄えていくわけじゃないです。で、人間とは頭ではそういうふうに考えてやろうとするわけ、そしてうまくいかない。 だから御霊の自由ということは、その御霊の導き、聖書と聖霊に従っていったときに、だからかといって私たちは何か世の中を騒がすようなものはしてないわけですね、一切。君子曰くですよね、これ。論語だったんですか。君子曰くだったか。君子は、和して同ぜず、和というのは調和の和ですね。人々と調和を重んずる。けれども同ぜずということは迎合しない。自分の意見は意見でもっていう。でも自分の意見と違った人とも調和を持って、そうですね、和という精神を重んじていくと、これは重要ですよね。和して同ぜず。商人は同して和せず、人々の迎合して、はいはいはい、もうじゃあ土曜日か日曜日、あ、それがいいですよね、みんな休みだからちょっと帰って、そしてね、自分の真理を平気で売り渡してしまうと、まあ真理って示されたものをね、そういうことが、これまさに世の教会ですよ。ですからこの、まあでも本当に今日に至っては土曜日ももう休みになってきて、どちらかというとあんまり働くな仕事するなっていう時代になってきましたが、それも感謝でございますけれども、けれどもまあもし安息日にっていうね、何時の歩みをとどめ、だからこれ戒律じゃありませんね、もしだから、それはあなたの自由ですけどもね、我が誠実に何時の好む技を行わず安息日を唱えて楽しみの人をならし、ね、これ楽しみの人をしなさい、我々の楽しみの日、この、楽しみというものを我々が霊の中に得ていく、ね、この楽しみの人として、そして、これは尊むべきね、この安息日尊むべき人を成して、これを尊んでいくということは、己が道を行わず、己が好む技をなさず、己が言葉を語らず、これをね、本当に喜んで楽しんでいける。だからね、起きてでやっていたら、起きてとか戒律とか人が言うからっていうか、そういうことでやっていたら、これは楽しみはないですね、そこに。実際にそのセブンスデー教会の人がうちに来ましたからね、ある時に、それで本当に苦しくて苦しくてしょうがないって、別に私がこうで作って言ってるわけじゃない、本当そういうことなんですよ。それ苦しくて苦しくてしょうがない。それからね、何が苦しいかって言ったら、自分がたくさんの人をその教会に導いていった、悩んでる人、悲しんでる人、苦しんでる人、そしたら余計苦しくなったんです、その教会って。で、悩まされて、それだから戒律だから、そうですよ、戒律だから、起きてだから、ね、じゃあその方はなんで私の教会に来たかって言ったら、家族、自分の妻から娘から、家族はみんなうちの教会信者さんだろう。だからその妻とか娘を見て、あんたたちの教会はいいないいなと、だけど私は付き合いがあるから、なかなかそこからね、離れられ、だけど一回行かせてくれって言ってる自分と、それからずっと自分の悩みを打ち、あ、そうですかね、でもまあお祈りして精霊受け、ね、感謝であります、そうですね、立派な人ですよ、世の中で言ったら、天皇陛下から勲章まで もらうような人ですからね、立派な人です。だけどもね、立派だからといってね、自由がない、楽しみがない、だから安息日を唱えて楽しみの人、我々がこうできていけるのは、私たちは自らの意思を持って信仰ですよ、これ信仰。だから私たちは信仰信仰っていろいろ言うけれども、救われてまずね、この持っていく信仰というのは安息日の信仰ですよ、ね、まあ最初は分からないで 教会に行ったらいいよって言われてきてそれでいいんですけど、だんだんとこの安息日の信仰、うん、これはあの私たちの本当にですね、まあ、基本となっている信仰でありますよね、そこで本当に安息日が私を守ってくれているということが見えてきて、これを楽しみの日として、はい、そして天地万物の完成のまた祝賀の記念日でもあるわけですからね、まあ、神と共にこれを喜び祝っている、その時に何時、その時14節ですよね、私が読みますと、その時何時エホバを楽しむべし、霊における喜び楽しみで、その時我々はエホバイエス様を楽しんで、そしてエホバ何時を地の高きところに濡らしめる、この世の中の中にはいろんな人がいますよね、うん、もう地べたを這いつくばってあの生きてるような人もいますよ、うん、我々はねこのなんか空を飛行機で飛んでくるけど、地の高きところをそうですね歩ませて駆け巡らせていただいてます。だからだんだんと私も日曜日だから日曜日もイエスの御霊教会日曜日も集会はありますけども、それは礼拝とは呼んでいません。日曜集会って言っている、礼拝はあくまでも土曜日の安息日礼拝、でもやっぱり日曜日休み、日曜日しか教会来れない人もいるからということで日曜日も集会しては、まあ私もやってたんですけど以前も、でもだんだんとですね、あの日曜日っていうのは海外、よく海外に伝道に行っておりましたから、日曜日に出発するっていうのが一番あの割がいいというかね、あのスケジュールが立てやすいんですよね。だから日曜日はもう日曜集会やめました、ある時もうそれはね海外伝道にねこう行く、なぜ海外伝道に行くことなりいろんなところに伝道に行くのに日曜日がいいかというと、次の土曜日安息日礼拝までに済ませることを帰ってくることができる、たとえ一回休んでも次の週の土曜日の礼拝までには帰ってくれるという安息日をもう中心としておのずと、まあ、一個からでありますね、うんうん、これはまあ、 あの私もそうだし教会の信者さんも共に安息日の恵みに預かって、いきたいという、まあ、強い願望から出てきたかもしれないですけど、だからねあの日曜日というのは どちらかというともう日曜集会やめてもう出発するという伝道出発する日が多かった。でも後でね使徒行伝を見ていきますとパウロもそれやってたんですよね。パウロも日曜日の朝早く伝道に出発して、うん、土曜日の安息日礼拝終わって、うん、でその礼拝が終わった後に夜もなんか集会やって、それから日曜日の朝はもう出発、ああなだやっぱり似てるなと結局安息日を中心にあのしていくと、まあ、そういうことになってきたわけで、だからあのそういう意味でもその代わりといったらなんだけれども金曜日の夜礼拝を行うようになった。金曜日の夜と土曜日の、まあこれ帰ってからまた午後から家事教会礼拝しますけれども、まあそうして日曜日はなくして伝道に出発する日日曜日と、だからこれもまた安息日に中心に、まあ、これは私のことです個人的に、だけどそれぞれそうして恵まれていく栄えていく祝福されていく、まあそうして見えるところも豊かに恵まれていく祝福されていく、ね、必要も与えられていく、これはな内側の霊の祝福が満たされて豊かになっていきますね、うん、だから必要なものも神様本当に与えてくださいますから、まあ感謝でありますよね、うん、ですから、ここに何と書いてあるかと、何時を地の高きところに乗らしめてあります。地の高きところに乗らしめてあります、うん、だから、必要なものを満たされてきます。私もちょっと車をこう 神様もうちょっと危ないのでしょっちゅう泊まるんで車を神様与えてくださいって言ったら、あじゃ あお祈りしてらっしゃるってこう、これも感謝ですよね。あの6年中古車の6年落ちの車を買ったんですけども、その前の車30年も乗ってたもんだから、30年も車乗ってると6年中古車の6年落ちって言っても新車のように思うんですよね。人に話したら、え、6年もした車ですかって。で車屋さんもなんかもうあの鹿児島の市内に車屋さんが中古専門の車屋さんを置いて、そこにもうあの売れないと思ったのか知らんけどナンバープレートも取ってやって、試乗していいですかって試乗もさせてもらえるから、ナンバープレート取ってやるからあの走れないんですよって。それでそのお店の庭の中だけは、まあ、回ってくださいとかそんなあのでも、まあ、神様はちゃんと与えてくださる感謝だと、うん、だからあのそういうのはまあお分かりだけど、その見えるところの問題じゃなくて、我々は豊かに内側が満たされている、そうしますとあの伝道に日曜日に出発する、そしてニュージーランドにももう剣道式って言ってニュージーランドの教会もこれ2回目の剣道式、コロナの直前に、まあ、本当に剣道式もしていただいて、本当に大感謝してますけども、現地の兄弟姉妹方もね、あもう外に外出しなくても自分の家の中だし、まあ、新人さん方もそこに、まあ、しょっちゅう訪ねてこられる新人さん方もここに教会がある、だから本当にそしたらその教会を作ってくださった兄弟ね、この兄弟が棟梁さんになって、そしてあの街道建築携わってくれま、全部街道建築してくれたけど、まあ、この兄弟はもう今はそのあの大会社 あのニュージーランドのトップになってしまう今、だから彼も必要見えるところはすごい満たされてあの豊かになってきているわけであります。まあこれもまた感謝、だからあの、まあ、だけどそういう見えるところじゃないですよ問題はね、そういう見えるところはもうあってもなくても、我々の霊が平安と喜びと感謝に満たされていれば、ね、まあ、自由に満たされていれば、聖霊の導きを知ってそこに歩んでいくことが本当にこうできていけば、もうそれで、祝福されてまいりますから。だからその後最後に何と書いてあるかというと、これ3つ目と、ね、約束の3つ目として、汝が先祖ヤコブの産業をもって汝を養う、あのヤコブの、だからヤコブもね、見えるところを下働き14年間あったわけですよ最初は、ね、けれども霊が満たされて平安と喜びと感謝に満たされていれば、まあ、それは何とも思わなかった、ね、そして、その中で数々の知恵と光を神様与えてください。まあそういうところをこう感謝して、子は最後ね、子はエホバ御口より語りたまえるなり、神様ご自身がこれイザヤに語った、イザヤはこれを記録してますけども、これも神様がご自分の口で約束してくださった安息日の祝福であり約束である、これは新約聖書時代になって今になってもこれは生きてます、安息日は。ただ起きての安息日から大きく変更して今恵みの安息日だと、ね、恵みになっておりますから、ですから私たちはこの恵みを頂戴することを信仰と言ったんですね、受け取っていくこと、信仰を神様喜んでくださる、まあそうおっしゃってますから、またご一緒にお祈りをして進んでまいりましょう。ご一緒にお願いいたします。